耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第651回11月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。そろそろお正月の旅行計画を立てている人もいるんじゃないでしょうか。まあ、このところですね、原油高で海外旅行を控えている人も多いと聞きます。まあ、不景気でね、旅行はどうしようかなとね、悩み中の人もいるんじゃないでしょうか。まあ、しかしながら、やっぱ行きたい人は行きたい、でも行けないかもしれない、そんな葛藤に悩んでいる皆さん、今回ご紹介する本をですね、ぜひ読んでください。まず読んでですね、旅のこのワクワク感、ドキドキ感、こういったものをね、味わってほしいんです。さて、本の紹介なわけなんですけども、多国籍冒険ツアーや大人の修学旅行など、まあ、ユニークな旅の企画をしている旅行会社を皆さんご存知でしょうか。この企画旅行、今大人気なんだそうです。競争が激しい旅行業界の中でキャンセル待ちが出てしまうほどの人気企画旅行なんですけども、それは一体どんなものなのか。今回の方はですね、この旅行会社をね、立ち上げた社長さん、元井隊長さんの本でございます。というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、高書房より出ております、中村真一著、感動が共感に変わる、人をつなげ、夢が広がる人生の楽しみ方という本です。著者の中村真一さんなんですが、旅行会社の代表取締役隊長、ね、社長じゃなくて隊長なんですよ。これはですね、お客様と一緒に感動と共感の旅をしたり、旅を作ったりしています。ブランド名がね、地球探検隊ということなので、お客様のことは隊員なので、中村さんは隊員やスタッフから社長ではなくて隊長と呼ばれているんだそうです。じゃあ中村さんの詳しいプロフィールなんですが、中村さんは1961年東京生まれ、観光専門学校を卒業後、旅行会社に入社、国際体験プログラムを担当します。その後、株式会社エクスプローラーを設立し、地球探検隊のブランド名で世界各国の多国籍冒険ツアー、大人の修学旅行といったね、企画パックの予約販売をしています。旅のコンセプトは、世界を遊び場に仲間を作ろうというものでね、渡航国が40カ所以上という旅のプロ、まあ、さらにこの中村さん、メールマガジン、ブログの執筆、講演活動なんかも積極的に行っている方です。で、中村さんはですね、こういった活動を続けてて、いろんな人からですね、まあ、夢のようなお仕事ですねとか、私がやりたかったことを先にやられてしまいましたというふうに言われるんだそうです。しかし中村さん、このように言っています。起業するなら誰でもできる。問題は起業してからだ。何をどう意識して仕事に取り組むか。大切なのは、ブレない何かを自分自身で見つけることだと思う。それは、目先の利益や損得感情からは見つからない、人生という長い目で見て見つかるもの。というわけでですね、中村さん、こちらの本でですね、もちろんこのエクスプローラーの旅行の紹介もあるんですけども、中村さん自身のですね、まあ、旅、人、人生、仕事、生き方、さまざまなことを教えてくれています。で、その中でですね、いい言葉があったんですけども、旅を楽しめない人は人生を楽しめない。そう、旅はね、人生と同じようにいいことばかりではないということが言いたいんだそうです。まあ、自問自答しながら、試行錯誤を重ねながら旅をするというのはね、まあ、よりよく生きることにつながっていくといいます。例えば、人はですね、物の見方とか考え方を変えるのは簡単じゃないですよね。まあ、習慣となって染みついてしまったものはですね、まあ、ほぼ自動的に行っているので、なかなか変えられません。しかしながら、新たな体験からこの内なる自分の気づきがあって、初めて行動は変わってくるというふうに中村さんは言います。そう、新たな人と出会ったり、新たな本を読んだり、新たな曲を聴くことによって、まあ、何らかの刺激がね、少しずつ人生を変えていくものだと中村さんは言うんですけど、まさにその通りじゃないでしょうか。またですね、人生、選択というものがあります。お掃除とか選択じゃないですよ、選ぶことです。選択するのが人生ならば、旅ほどですね、選択の連続を強いられるものはないんです。まあ、常に選択に迫られて、判断して行動していく、これが旅の醍醐味で、地球探検隊の旅は旅行ではありません、旅なんです。旅行というのはですね、連れて行かれる受け身のもので、地球探検隊のスタッフはね、添乗員でもガイドでもなく、仲間として参加している。なので、家族を信じきるように隊員を信じる、隊員が心底楽しむことを最優先に考える。そのために隊長とスタッフは隊員の判断を尊重し、その判断をサポートしていくという旅なんですね。 ただし、この隊員の判断をじっと待つのには根気があります。まあ、自分でやってしまう方が早いし、トラブルを未然に防げるかもしれません。まあ、さらにはね、こう見守ってると予定通りに進まないこともあるんじゃないかと思います。まあ、でもスタッフがですね、こういつもこうしましょうというふうに言ってしまうたびでは、参加者が受け身になってしまって隊員をですね、思考停止状態にしてしまいます。このね、地球探検隊が目指しているのは、参加者一人一人が個性を前面に出して個人個人が主役となる場面のある旅なんです。はい、というわけで、この隊長と隊員の旅、皆さんだいぶ気になってきたんじゃないでしょうか。ではここで中村さんの企画する多国籍冒険ツアー、大人の修学旅行、これについて説明していきましょう。まず多国籍冒険ツアーと名付けた旅はですね、海外の旅行会社が主催する現地発着ツアーのことです。文字通り現地集合現地解散型の旅で、まあ、観光よりも体験を重視するツアーになっています。多国籍冒険ツアーがですね、世界の仲間と旅するツアーならば、大人の修学旅行というのはですね、日本の仲間と旅をするツアーです。まあ、どちらも体験するというよりね、体感する旅、まあ、参加者とねフラットな関係を作ってその感情を共有すること、まあ、精神的報酬というね共通の利益を得ることを目的としています。ちょっと違うかもしれないけど、ボーイスカウトとかそういったものに似てるかもしれませんね。で、実際にですね、どんな旅があったのかと言いますと、まずこちら、マレーシア・ボルネオ島、標高4095メートル、東南アジア最高峰キナバル山登頂にチャレンジ。自己責任だそうです。これはすごいですね。これはすごい、なんかこう体力いると思います。続きまして、モンゴル、ラクダに乗ってゴビ砂漠を歩く、大草原を馬で駆ける騎馬隊。これはね、大自然好きな人はいいと思いますね。馬気持ちよさそうですね。ラクダでゴビ砂漠は僕は辛いかなと思うんですけども、まあ参加者の人のね、あの感想なんかは、ね、こちらに書いてありますので見てみてください。そしてペルー、3泊4日かけて45キロのインカ道を歩いて空中都市マチュピチュへ。で、マチュピチュ行ってみたいんですけどね、45キロのインカ道を歩くっていう、この辺りがまたチャレンジングですね。最後にオーストラリア、エアーズロック周辺を 4WD のバンで周遊、宿泊はブッシュキャンプ、テントも立てずに焚き火を囲み寝袋で就寝。まあね、最後ちょっとチャレンジしますけどね、まあなどなど、まあ、魅力ある旅ばかりです。この本にはですね、こういった旅の様子がね、ちゃんと書かれてまして、まあ、各国で起こったハプニングやトラブル、また感動、共感、たくさんのエピソードが詰まっています。まあ、読み進めていくとですね、まるでそこにいるかのような錯覚を覚えてしまうと思いますよ。なのでね、オープニングで言いました旅のこのワクワク感、ドキドキ感、味わいたい人はぜひ読んでみてください。さて、最後の方になりましたけども、中村さんのね、メルマガやブログ、またホームページはね、とても人気を集めています。ブログにはですね、隊長や隊員の体験報告や、まあ、裏話なんかもありましてですね、冒険の疑似体験もできると思いますよ。では、本当の最後に、この本の中から中村隊長がメルマガに書かれた騎馬隊結成の旅の報告をご紹介します。
こんにちは、地球探検隊隊長の中村です。初めてのモンゴルは私の想像をはるかに超える世界でした。どこまでも真っ青の空、大きな白い雲、山々を見渡せる広大な草原、起伏のある急勾配の丘、小さな花が咲き乱れるお花畑、深い森、冷たい川、奇岩の数々、トンビの舞う姿、馬の足元を飛ぶ無数のバッタ。乗馬の初日、そんな風景に溶け込んで大地を刻むように一歩一歩ゆっくり馬を進めました。二日目の夕食後、思いもよらないガイドからの提案、もっと走りたいですか。仲間たちは一瞬沈黙して、いいんですか。一つの提案、一つの選択で旅は大きく変わります。この後、乗馬が初めての仲間も含めて横一列になって風を感じるくらい疾走できたのです。馬との一体感、仲間との絆、チームの共通の目的が達成された満足感がありました。なんとも気持ちがいいのです。頬を伝わる涼しい風は、あなたにも感じてほしい、あの風を。帽子が飛ぶのを抑えて走る喜びでいっぱいの相葉と一緒にセイヤーハイヤーと掛け声をかけてモンゴルの風を感じていました。大人になって思いっきり遊ぶことに後ろめたさを感じていませんか。 考えれば考えるほど夢は遠ざかります。動けば動くほど夢が近づいてきます。
感動が共感に変わる、人をつなげ夢が広がる人生の楽しみ方。中村真一著、高書房より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか、ね、地球探検隊株式会社エクスプローラー、まあ、そのままの名前なんですけども、まあ、中村隊長のねこの旅とですねまた人生観というかまあかなり影響を受けました。僕もねこれすごい面白いなと思ったんですけども、この地球探検隊ね僕もやってみようかなっていうかなりギリギリのところまで今来てます。ちょっとね45キロ歩いたりはできないなと思ってはいるんですけども、でもねこの地球探検隊すごい人気があるらしくですね、まあ、隊員がその旅から帰ってきて日常に戻ってからも、まあ、隊員同士隊員と隊長の密な関係というのが続いているんだそうです。まあ、隊員同士がね結婚することも珍しいことではないと言っています。まあ、それもね隊長のホームページ内でもよくわかるんですけども、まあ、ホームページにですね、まあ、出発2週間前から帰国後4週間まで、まあ、参加者だけが入れる掲示板が設置されて、まあ、旅が終わると、その旅に参加したチーム名が決まって日記とかメールとかメーリングリストとか掲示板とか参加者同士でですね連絡を取り合って、まあ、深い連帯感が生まれていくんだそうです。まあね、また会いたくなる、また行きたくなる、それが地球探検隊の旅の魅力なのかもしれませんけども、まずは皆さんこちらの本を読んでですねその地球探検隊知ってみてください。はい、というわけでコーナーです。
はい、どうも、高校時代の数学の成績が2でおなじみの石橋優です。
元気よく言いましたね。
はい、
はい、でそんな数学2だった石橋さん、
はい、
今日はフィビーですよね。
そうです。で、そんなですね、数学にものすごい弱かった僕が紹介したい本がこちらです。
問題は数字センスで8割解決する。
はい。
望月みのりさんの本ですね。
いいですね。
多分ですね、今リスナーの皆さん、はい、こう思ってると思います。数学苦手だったやつが数字センスで8割解決するって紹介して大丈夫なのと。
と思うでしょう。
思うでしょう。
ね
え。望月さんの本ですからね、はい。結構数字出てこないんですよね。
出てこないですよね。式もあんまり出てこない。
そうそうそうそう。で、この数字センスとは一体どういうことかというとですね、
はい、
まあ、数字を読む力、数字で考える力、数字で伝える力、大きく分けてこの3つです。
はい。
つまり、これは今までのそのスキルとかノウハウを教える本ではなくて、
はい、
数字を読むという視点を育成する本なんですね。
ほうほうほう。
で、どういうことかと言いますと、例えば今原油価格上がってますよね。
うん、
なんか 10% 上がったつもりじゃないですか。
はい。
ってことはガソリンも 10% 上がるのか、うわ、大変だと。
ですね。
思いますけれども、
はい、
冷静に考えてください。都会に住んでる人結構車使ってませんよね。
あ
ー。というわけで、
はい、
ニュースのアナウンサーが原油価格が上がりましたと言って、うわーと思ううちの8割ぐらい人は、別に自分とは関係ないな、
そんなに大打撃じゃないな
と数字センスで問題が解決できるわけです。
ああ、なるほど。
で、もう一つ数字で伝える力、
はい、
まあ、これはビジネスマンによく使われますけれども、
はい、
弊社の製品のシェアは1万人です。
うーん、ピンとこないね。
弊社の製品のシェアは98% です。
おお、それはすごいじゃないか。
ということなんですね。
になるんですね。
はい。というわけで、この数字で伝える力とかもね、できますので、
はい、
こちらの方はですね、数字が苦手という方に、ぜひおすすめ。
はい。
まあ、数字が出てこない、式が出てこないということで、読み物としてすごい面白いんですよ。
面白いんですよね、これ。
というわけでですね、まあ、会計学の基本なんですけども、まあ、最近流行ってる会計本の中でですね、望月さん、結構ね、女性とか主婦の方にも人気あるらしいんですよ。
お
ー。まあ、要するに本当に数学が苦手な人のためにね、書いてるわけじゃないらしいんですけど、数学苦手な人の方がね、結構望月さんのところに寄ってくるらしくて
ですね。
ご本人もおっしゃってましたけども。
はい。
はい、というわけでですね、読み物として楽しめる、つまりオーディオブックと相性がいいということで、耳でぜひぜひ聞いてみてください。
はい。じゃあ、どういけばいいんですかね。
はい、そのね、オーディオブックが販売していますフィービーはですね、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、フィービーとカタカナで検索していただければ。
なんでちょっとそんな渋めに行こうとしてるんですか。
ちょっとまあ毎回毎回言っててね、そろそろみんなブックマークしてくれた頃かななんて。
あ、そうですよね、
思ってるんですけど、ブックマークもしてくださいといったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は矢島雅宏と、
体育の成績も2でした石橋優でした。
頑張ろうよそこは
ね。よくサボってた。